説教救いを見よ、シドモト牧師。
今日の説教の結論、それはルカ福音書21章の28節、最後の言葉、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだ。このところのかつての旧約聖書では最後のところがあなた方の救いが近づいているからだというふうに訳されておりました。あなた方の解放の時、あるいは救いの時が近づいているからだ。最近出ました聖書教会共同訳でも救いが近づいているからだと、これは旧約聖書と全く同じなんですけれども、ただし中というものをつけまして、この救いというのは直訳は贖いという意味だと、贖いという言葉だという、そういう説明をしております。まあ、一つの言語を、もともとの言葉をですね、このように解放と訳したり、あるいは救いと訳したり、贖いというふうに、まあ、使い訳し分けているというのであります。まあ、それぞれの訳す方の意味合いがそこに込められているというふうに思います。当時ユダヤ人たちはこの大理石でできておりましたヘロデ大王の神殿というのを大変にこの誇りにしていたということが、前回のところにも書いてあったのですね。でヘロデ大王というのはイエス様が生まれになった時に、実は2歳以下の男の子をこう皆殺しにせよという、そういう命令を出した王様なんですけれども、まあヘロデ大王はまたこの神殿のこの改築というものをやった、まあ、そういう人でもあったんですね。そして今までにない、まあイスラエルの歴史においては、まあこの3回ほど大きなこう神殿の作られた時があったんですね。それが外国の力によって滅ぼされてしまったということがありましたものですから、そしてこのヘロデ大王の時に、これが在位が紀元前37から紀元後4年までっていうふうに書いてるんですね。その頃紀元前20年頃にこの大改築を改修をしまして、まあ、大理石でその神殿を作った。それがユダヤ人たちにとってはですね、こんな素晴らしいものが他にあるかといったようなですね、そういう誇りに思っていた神殿だったんですね。ところがイエス様はこの素晴らしい外観を持つ神殿に対して、この21章の、まあこれ前回読んだところですよね、のところに、その石垣の一つも崩れないでですね、石垣がこの残ることはないと、つまり石垣はもうみんな崩れてしまうんだ、まあ、神殿は崩壊すると言ったんですよ。そういう言葉を、まあ、21章の初めのところで言ったんですね。そして今日のところでは、この20節のところですね、今日読んだところ、最初のところには、エルサレムが軍隊に、まあ、包囲される時が来たならばということであります。実際その他の国の外国の力によってエルサレムが、この神殿がですね、崩壊されたり、崩されたり、壊されたり、このそういう力によって取り囲まれるっていうのはどうなるかっていうと、ここでも一つ例を、歴史的にはこんなことがあったということですけれども、紀元前6世紀ぐらいのバビロンによってですね、滅ぼされた時にはにもですね、聖女は汚され、供え物は、つまり犠牲を捧げるっていうことは、まあ、廃止され、憎むべき像が建てられた、まあ、そういうことが、まあ、事実あったわけですよね。ユダヤ人が嫌いなですね、豚のあれを、頭を神殿にこう、備えるっていうんですかね、設置するとか、まあ、そういったようなことになるわけですよね。ですから エルサレムの滅亡というもの、エルサレムがそういうふうにしてこの包囲、完全に包囲される、そういう時が来たならば滅亡が近づいたと悟りなさいと、ということであります。そしてこれは前回も話しましたように、紀元後70年ですね、だいたいイエス様が語ったこの時から約40年後に実際にこのエルサレムはこのローマによってですね、軍隊によって破壊されるということが起こったんですよね。エルサレムの神殿が破壊されたんですね。で、そのことがですね、ここで20節で言われているということであります。さらに24節にはですね、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる、異邦人の時代が完了するまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされるという言葉も書いてある。歴史学者の記述によれば、そのようなエルサレムの神殿というものが実際に崩壊された、崩れた、壊された、そういうエルサレムの神殿というものに対する、今までは絶対的なユダヤ人たちは信頼を、誇りを持ってたわけですよね。ところがそういうふうになる、神殿に登れば神の助けがあるという、そういう偽りの預言者の言葉を信じた人たちはですね、当時ですから、この110万人が死んだといったような記述もある。捕虜となった人数は9万7千人といったような数字も、これは歴史学者の方にの数字ですけれども、があると。これに対してイエスは21節で、この都から立ち退きなさい、あるいはこの都に入ってはならないと言われた。実際イエスの弟子たちはエルサレムからだけではなくて、ユダヤそのものから出ていくよう指示され、現に紀元後の66年、ですから崩壊する少し前ですよね、ローマが攻めてくる少し前の時に、66年から70年のそのあたりに信者たちが東ヨルダンのペラというところに避難したというような、記述も残されている。これは歴史的な話ですけども、これらの政治的な、いわばこの混乱、政治的な危機だけでなくて、25節以下を読んでみますと、そこには自然界の現象についても記されております。それから太陽と月と星に印が現れる、太陽は光を失い、月は赤っぽくなり、星が消えていく、これらの表現というのは、実は旧約聖書の中にある、神の裁きを表す、そういういろいろな印というものの、そういうことを表す、そういう表現を、ここで旧約聖書のそういうところから持ってきたというふうに考えられるんですけれども、まさに地はおののき、天は震える、太陽も月も暗くなり、星も光を失うという、そういう言葉がこの旧約聖書のヨエル書には書いてあるんですよね。多分そういうことを考えて新約聖書においてもここでは書かれていると思います。イエス様が亡くなった、十字架につけられたその場面をこのルカ福音書も書いてますけれども、その時こういう記述があるんですね。これがすでに昼の12時ごろであった、全地は暗くなり、それが3時まで続いた、太陽は光を失っていた。まさにそういう、ある意味で自然現象がそういうことを書いてるんですけども、同時にそれは旧約聖書の流れから読んでみますと、それはそこに神の裁きがあったという、太陽がね、光を失うっていうことはそういうことですよね、暗くなるというようなことですね。もちろんこれをこの太陽のですね、自然現象の一つであるというふうに理解することもできるんですね。そういう解釈もあるんですけれども、やっぱりしかしそこで意味されていることは何であったか、それは神の の裁きの時がそこに表されたんだっていうことをこう言ってると思います。神が創造した太陽がその光を失うということは、天体を創造した神のご意志、意志がですね、そこに、まあ、神の裁きの意志がそこにあったというふうに、そのことが示されているというふうに、まあ、理解しなければしたらすべきであると思われます。さらに25節を続けて読んでみますと、こんな言葉もありますよね。25から26節、地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。そう書いてありますね。自然の巨大な力の前になすすべを知らず不安、怯え、恐ろしさ、気を失う。実はこれは今も起こっている現実だと思うんですよね。我々日本もこの地震やこのような自然現象というものの恐ろしさというものを、まあ、体験しているわけであります。さらには前のところにおいてはですね、戦争とか民族間の、国は国に、民族は民族に対立するといったようなことも、まあ、民族紛争というんでしょうか、大きな地震、飢饉、疫病という言葉も出てましたね。そういった出来事、そういった現象、ここに最後のところに気を失うという言葉があります。このところの口語訳聖書は気絶するというふうに訳したんですよ。気絶するっていうのは一時的にですね、なんですかね、気を失ってですねいるという。しかしそれは気を失うということは、その言葉はですね、もともとの言葉はこの息をすることが、息がなくなってしまうっていう意味なんですよ。ですから一時的にこう気を失うっていうんじゃなくて、命がなくなるっていう意味なんですね。気絶するということは、まさに死を意味する、そういうこと。まあ、現実にこのような災害というものの中で死んでしまうという人も残念ながら、不幸ながらこのあるわけであります。神の力が天と地、海と陸を揺り動かすときに、人間は不安と恐怖の中でこの死にまで至る。まさにそういう神の力、恐ろしい神の力がそこに表されているという現実。しかしこの27節を読んでみますとですね、ここにそのようにこう天体が揺り動かされる、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見るという言葉が27節に書いてあるんですね。でこの今日の聖書のところでですね、この言葉が実はこの聖書の箇所全体をですね、この大きく転換していく言葉なんですよ。人の子が来るだろう、来るのを見るだろう、これを単なるですね、ここに雲に乗って来るっていう、何か孫悟空みたいなのがですねやってくるというふうに我々イメージしやすいんですよ。ですからこれは神話だと、作り事だというふうにこの解釈するような人も出てくるんですけれども、しかしこれを旧約聖書以来の文脈の中で、この例えば人の子っていうのもですね、まあ、ダニエル書にも用いられている言葉では、この救い主を意味する言葉として使われていた。あるいは雲、あるいは雲に囲まれているとか、雲っていうのは実は神ご自身の、神の臨在を表す印として使われている言葉ですよね。ですからこれはこの救い主が現れる、救い主が来るという、神なる救い主が来るという、そのことを意味する言葉、救い主の到来を意味する重要な言葉であるというふうに 理解しなければならないのであります。ここで人々は見るであろうと、見ると書いてるんですけども、見るというのはこの視覚的なことを、この目に見えることを表すんですけれども、しかしただそれは眺めるというのではなくて、この事柄を認識する、分かったと、まあ、そういう意味でも使われるがあるわけですよね。見るということは出会うことであり、認識することである。すなわちここでは神である主キリストに出会い、救い主を認識する、それが見るということであります。新約聖書においてこの復活の主がこの疑い深いトマスに出会う場面がありますよね。でそこにの時にこういう言葉が使われておりますね。イエス様は言われた、私の手を見なさいって言ったんですよ。手を見なさい、それは何を意味してたか。そして弟子たちには手と脇腹をお見せになったという言葉もありますよね。ただそれを眺めた、手を眺めた、脇腹をただ見たっていうことじゃないですよね。それはイエス様がそれ十字架につけられたっていうことを意味することですよね。でさらにそれはイエス様が十字架につけられて死んだ事実、ただ事実を見たっていうだけじゃないんですよ。そこにおいて表されていた、込められていた意味を受け止めなきゃならない。それが見るということでしょ。単に傷を見たっていうんじゃないですよね。イエス様が私たちのために十字架において罪の贖いをなしたという、その事実を見ようっていうことでしょ。我々の救いがここにあるということを認識することが見るということです。だからヨハネ福音書ではその後にトマスに対して、信じないものではなく信じるものになりなさいと言ってる。ですからこれは信仰の出来事として、この出来事を受け止めるということでありますよね。だから単に神話的なものだというふうにだけ解釈する人もいるかもしれません。しかしそれでは聖書の本当の意味はわからない。本当に聖書が言わんとすることは、そういう視覚的なことで終わることではなくて、ここにあのキリストが再び来てくださる、それを見る、つまりそれは救い主と出会うという、そういうことですから。28節を見ますと、あなた方はその時頭を上げ、頭を上げ、この救いを見よ、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだとイエス様は言われた。イエス様はまだこの時にね、弟子たちに語っている時にはまだ十字架につく前の、時間的には前の出来事ですよね。しかし我々が聖書を読むということは、多分そういう時間を超えて、ここでイエス様はそういう意味を込めて、つまりイエス様は十字架につけられ、天に上げられて、そして再び来たりたも、ですからここで皆さんも再臨という言葉を聞いたことがあると思うんですね。再び来たりたも主、そういう主に、ここにそういう救いが近づいているということを、この近い、あなた方の解放の時、救いの時が近いからだ、近づいている、この信仰的な認識が今日ここで私たちに、このことを見よと聖書は言っている。私たちが体験し、私たちが味わって経験しているこの世界、まさにそれは不安、先ほど見たように不安であり怯えであり、気を失うような、気絶するような、 そういう出来事を我々はこの歴史の中で経験するんじゃないですか。しかしそういう時にここにイエス様は言われた。その世界に神様は救い主を近づかせている、私は戸口まで来ていると言ってるんですよ。ですからそういう出来事、救いが近づいているというそのことを信じて身を起こして頭を上げなさい、そしてあなた方はその事実を見なさいと言ってるんですよね。信仰においてこの事実を見なさいと言ってる。物理学者のドイツのワイツデッカーという方がですね、この、まあ、大統領のこのお兄さんにあたる方なんですけども、この、まあ、そういう原子物理学をなさっている学者で、その核融合のような難しいあるいは危険なこの問題にその取り組んでいた時に、カル・バルトに質問をした。自分はこの学問を、この原子物理学っていうんですかね、そういう学問を続けていったらいいでしょうか、どうでしょうか、いいのか迷っているということでバルトに質問をした。その時バルトはこう答えたっていうんですね。今では誰も本気で信じていないようなキリストの再臨、それをこのということをあなたが信仰において信じるならば、その学問をあなたがやっているよりもその学問を続けたらいいと言った。続けられるだろう。つまりこの世界のことに対する最終的な責任を持ってこの世界を支配していらっしゃるのはこのイエス・キリストという方なんだ。このことを本当に信じていくならば、この世界がどんなに難しい局面、あるいは取り組んでいる、この方は学者ですからそういう学問的なところで苦しんでいるというか、これを続けたらまたもっと大変な悲惨な出来事に利用されるんではないかとかですね、まあ、そういったことあると思うんですよね。しかしそういう時にあっても、この世界を支配してくださる、この世界を最終的に御手の中に収める方、そしてこの世界を最終的に救うお方は主キリストであるということを本当に信じるならば、あなたはその学問を、その技を続けていきなさい。つまり我々がやってることはみんなある意味では不完全だし、どうなるか分かんないものばっかりじゃないですか。しかしその時にこの世界のものを最終的にですね、御手に収めてくださる方がいる、ご支配なさる方がいるということを信じる時に、我々はこの困難な時代の中にあっても、あなた方は身を起こして頭を上げて、ただうなだれてるんじゃなくて、身を起こして頭を上げなさい、そういう救い主が近づいているんだ、そこに信頼していきなさいということだと思います。この身を起こしてというところを、ある英語の聖書を読んでみると、スタンドアップと書いてあるんですね。スタンドアップ、まあ立てということですよね。スタンドアップって言われたよ、立てっていうことでしょ、立ち上がれ。我々はこの世のさまざまな出来事の中にもうどうしていいか分かんなくてですね、みんな頭を垂れている、意外にないという現実、事実に出会う、そういうことを経験する、どうしようか。しかしその時にキリストはですね、そういう時が起こったならば、そういう混乱と不安の中にあって 救い主として贖い主として私たちのもとに来つつある私がいると言ったんですよ、キリストは。だから立ち上がれと言ったんです。立ち上がれと言った。魂が死んでんじゃないですか。もう何もできないようなところに我々は恐怖に不安に怯えに我々はおののく以外にないんですよ。そういう私たちに対して身を起こして頭をもたげなさい、救い主を仰ぎなさいと言ったんですよ。私がここにいると言ったんです、キリストは。ザーカイは主イエスキリストを迎えた時のことをこのルカ福音書は書いてますよね。ルカ福音書19章にすでに我々が読んできたところ、あのザーカイもですね、あの主税人だったわけでしょ。そしてみんなから散々にですね、ある意味でこうバカにされたり痛めつけられたりのけものにされてたりされたりしていた、そのザーカイがイエス様が今日私はあなたの家に泊まることにしているということを言ったんじゃないですか。まさにそれは救いがこの家にザーカイのところに来たっていうその出来事を書いてますよね。その時に聖書はこう書いてるんですね。ザーカイがイエスキリストを迎えた時、ザーカイは立ち上がって主に行ったと書いてあるんですよ。ザーカイは立ち上がって主に答えた。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエス様は何もそんなことを求めていたんじゃないと思うんですよ。しかしザーカイはイエス様に出会って、この救い主に出会って、自分の今まで経験してきたいろんなやってきたことをこう多分自分の中に出てきたんだと思うんです。その時にザーカイは財産の半分を貧しい人々に施し、また騙していたならばそれを4倍にして返しますと言った。イエスは言われた、今日救いがこの家を訪れた。ザーカイは救い主、解放者、罪の贖い主イエスキリストに出会って立ち上がって、そして自分にできる技を行うということを神の前に誓った。そこにザーカイの信仰があったということですよ。ジョージ・マセソンという19世紀のですね、このスコットランドの盲目の牧師、神学者、賛美歌を作った人としても有名ですがいた。で、彼は19歳で盲人となった。で、これから今日これから歌う賛美歌333番っていうのがあるんですよ。そのところのですね、の一節のとこ、最初の歌詞に、主よ我をば捉えたまえ、さらば我が魂は解き放たれんという言葉があります。主よ我をば捉えたまえ、自分の人生は、そしてこう書いてるんですね、自分の人生は生涯の多い、目が不自由だっていうことはですね、いろんな不自由がそこにある、制限付きの人生であったけれども、それはまた国境線のない見晴らしの良い人生であった、希望を失うことのない人生であったと述べている。盲目のこのマセソンは信仰者となり牧師となり生涯を送った。そしてそれは復活のキリスト、再臨のキリストに出会って見晴らしの良い、何のですね、この制限するものもない、国境があったらいろんなところ難しい問題いろいろある、しかしそういうものをはるかに超えて私に自由を与えてくれる、 希望を与えてくれる。不自由さの中でただそういうところに閉じ込められている人生ではなかった。それがこれから歌う賛美歌なんですよ。主を我は捉えたまえって歌ってるんですよ。それはまさにこのジョージ・マーセソンがですね、自分はそういう信仰によってそのような自由と希望を与えられて、頭をもたげて自分は人生を歩んできた、歩んでいるんだ。なんとこの自信に満ちた、ある意味では歩みではないか。みんないろんな人生ではいろんなこの苦悩というものを負っていると思うんですよ。個人的ないろんな問題もあります。社会的な、時代的な制約、苦しみというものがあるわけですよ。そういう国境を、そういう限界を超えていく、超えさせていくものがこの復活のキリスト、再臨のキリストだっていうわけです。80年前日本は第二次世界大戦を行った。80年になるんですよ、もうね。そしてそのことを経験した、ちょっとここにカッコつけ、柳原忠夫はね、戦前戦中戦後というものを生きてきた人だったでしょう。でそうこう書いてるんですよね。戦争前はキリスト者は迫害された。戦況が有利になると、まあ、日本が何かこう戦争でですね、勝っていくような有利になると、空虚な楽観論が日本を支配した。このままいけるんじゃないかといったようなですね、楽観論だった。ところが今度は戦争がだんだんこう日本は危ないといったような不利な状況、不利なような、そういうふうになると、逆に日本は絶対に滅びないんだと、神の国なんだと、日本不滅論、そういったものもですね、ささやかれ語られていた。しかし現実には日本は70年前敗戦を迎えたんじゃないですか。そして敗戦を迎えると、人々は逆に意気消沈し、勇気と希望を失っていた、失った。本当に悲惨な現実が日本にもあったわけですよね、このようなところ。しかしこう書いてるんですね。その時一人キリストを信じる者はその間にありて、身を起こし、頭を上げて、頭を上げて、新しい平和の国の出現を望んだ。イエスのエルサレム滅亡の予言と、それに対するイエスの教えは、そのまま太平洋戦争に際して与えられた予言と教訓であった。戦前、戦中、戦後というものを経験した人だから言える言葉ですよね、これ。そして、最後にこういう言葉を言ってる。同じことは今後の歴史上の事件に際しても同じことが起こる。世の終わりの大いなる審判の日までそのようになっていたる、なっていくであろうと。世の終わりまでこういう状況は続くんだと言ってるんですよ。70年前と同じようなことが今も起こってるんじゃないですか。同じようなことが起こっているということです。そしてそういうこういうことを見たときに、我々はこの御言、イエス様が語ったエルサレムも滅ぶ時が来るだろう。それは本当の終わりの終わりということを表すような、示すような、まだ本当の終わりが来てないんですよね。しかしエルサレムの滅亡は本当の終わりが来るということを暗示しているものだ、示しているものだ、まさにそこに神の裁きがあるんだということを我々は受け止め、しかしそういう中で、あなた方は、あなた方は 頭をもたげて心をですね、その打ち沈んでいるそういうところから心が引き上げられて、私を見なさい、救い主である私を見なさい、私を仰ぎなさい、これが礼拝ですよ。我々の個人の人生だと同じじゃないですか。我々もいつ死ぬか分かんないじゃないですか。自分の家がどうなるのか誰も分かんないじゃないですか。不安じゃないですか。不安でない人はいないと思うんですよ。そういう時が起こったならば、そのようなことが起こり始めたならば、あなた方はしかし身を起こして頭を上げなさい。この復活のキリスト、十字架につけられ復活されたキリスト、そして私たちの戸口に近づきつつあるこの再臨のキリスト、その主を仰ぎなさい。それはあなた方の解放の時が近づいているからだって言ってるわけです。そうキリストは教えたんですよ。これがまさに時代を超えて、世の終わりはまだ来てないと思うんですよ。来ないと思うんですよ。いろんな現象を見て世の終わりが来たなんていうことを信じてはならない。しかし必ずそういう時が来るだろう。神の裁きの時が来るだろう。そういう時まであなた方は忍耐して、本当に神の言葉を信じ、ここなんですね、全ての時代を通じて我々の目を開く、これは光であり知恵を与える、今日のところはですね、教訓なんだ、イエス様の教訓なんだ、教えなんだ。我々は今日ここをですね、受け取っていかなきゃなんないと思うんですよ。今日礼拝にせっかく来た人はですね、この一字だけをぜひ受け止めてですねください。私たちはこの恐怖と患難に満ちるこの時代の中で、神の審判を恐れ、頭を上げて、頭を上げて、救い主、解放者、贖い主、イエス・キリストを仰ぎ見ていく、これが我々の礼拝です。だから3つほどの言葉に最初にですね訳されていく、この解放の時が近いからだっていう訳もあるし、救い主が近づいて、救いが近づいているとも言えるし、まさにそれは我々の贖い主が近づいているとも言える。いずれも意味をですねとってもいいと思います。まさにここで先ほど読んだ旧約聖書イザヤ書40章、まさに神の救いを見よ、神の救いを見よ、主は羊飼いとして、単なる漠然とした救いじゃないんですよ。イエス・キリストはまさに羊飼いとして、子供の羊を抱える母親の羊、子供を面倒見ているお父さんやお母さん、苦労している我々、そういうものの羊飼いとして、また私たちの教会、これが我々の教会じゃないですか。そういう我々の群れを本当に養ってくださるのはこのイエス・キリストなんだ。主は羊飼いとして我々の群れを養い、身腕を持って我々を集め、子羊を懐に、主の懐に抱き、それを面倒見ている母を導いていかれる。まさに具体的な、これはイエス様の姿ですよね。あ、そういうイエス様なんだ、そういう方が救い主なんだ。この私どもはイエス・キリストと共に今週もそれぞれ信仰の良き戦いを戦っていきたいのであります。お祈りします。